ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも。全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@lovat.co.jp までお願いいたします。下ネタからふつおたまで気軽に送っていただけると嬉しいです。というわけで皆さん、今日はですね、本編さっきまで撮ってまして、いつもは番外編も本編の最後の方にね、流れたところから番外編として、使ってて、で、まあ、本編の方はフェードアウトしていく感じなんですけども、今日は本編の方でもう1時間超えましてね、で今日はね、番外編は番外編で撮って、で、その後に本編の方をちょっとお聞きし、いただきたいなと思っているんですけども、というのも今日はね、ゲストさんが来てくれてましてね、ご紹介しましょうかね。まずはなんて言うんですか、ライター、
ノンフィクション作家、
ね、ノンフィクション作家の、吉岡雄一郎さんですね。
どうも、ハロージャーということでね。
ハロージャー、
ハロージャー、英語でね、こんにちはハローなんで、それを岡山弁で言ってハロージャーなんですね。
あ、岡山なんですか。
岡山です、家が岡山なんでね。
本編で全然そのこと話してないわ。
そうですね今日岡山から来ましたから。
ありがとうございます。すいません。それから、元風俗嬢のさきちゃん、
はい
にね、来ていただいたんですけど、さきちゃんは、ぽっちゃり系なんですね。
ぽっちゃり系なんです。
で、元その働いてた風俗もぽっちゃり、
ぽっちゃり、全部ぽっちゃり、
全部ぽっちゃりということでね、ぽっちゃり好きの人はラッキーということなんですけどもね。で、今日ね、そのね、本をね、ポッドキャストでも言っとこう。どうせ本編流れるからいいか。まあいいや。本いただきましてね、こちらはね、リスナープレゼントということでね、いただきましたんでね、ぜひ皆さん、どしどしお願いします。一冊がね、その吉岡雄一郎さんが書いてらっしゃる、風俗嬢たちのリアルという本と、それからもう一冊がベテラン風俗ライターが明かす風俗業界のぶっちゃけ話というね、この2冊をいただきましたんでね、応募してください。どうしようかな、まだ本編でも決めてなかったんですけど、2冊一緒にプレゼン、どっちがいいんですかね。
どうですかね。バラバラにしたらもう片方買ってもらえるかなみたいな、
なるほどね
そういうせこい考えもありますけどね。
たくさん応募があったらバラにしましょうかね。
そうですね、で少なかったらもう一人方でね。
そうですね、その方が面白いかなと。電子メールのアドレス、応募はね、ピンクカルカル宛てにお送りいただけたらと思いますんでね、メールアドレスは 786@lovat.co.jp までお願いいたします。ファクシミリでもいいですよ、0565-32-0130、どちらもね、ピンクカルカル、本希望って書いていただければね、わかりますんで、送っていただけたらと思いますけども。で、今、吉岡さん4冊本を出されてて、でもうすぐまた出るんですか。
そうですね、来月もう2月の15日頃に、今度は訳ありの女たち、
訳ありの女たち、
ただ女なんですけれども、実は風俗嬢と書いてルビに女って書いてある。だから訳ありの風俗嬢たちというふうには、まあ文字列にはなってるわけなんですけどね。
なるほど。どういう内容というか、訳ありの風、何か訳があって 何お金の面とかそういうことですか。
いや、まあ、そういうのもまあ若干はあるんですけれども、うんうん、要はここ数年僕がインタビューした女の子の中で、はい、うん、特になんていうのかな、あのエピソードがまあちょっと際立ってたりとか、背景なんかあったりとか、いう女の子をいろいろと集めて、それがまあ10人乗ってると。
なるほど。はあ、10人の子を、取材して、
そうそのね、で実はさきちゃんも乗ってますけどね。
ああ、そうなんですか。はあ、訳ありですか。
訳ありらしい。大きいからね。
そう、大きいから。
大きいから。
大きいから。もうね、ね、本編でも全然体重触れませんでしたよね。
あ、体重明かしてるんですか。
明かしてるんですか。
書いてますね。
じゃあいいですよ。
だから一応最近なんか見けただったらしいんですけ
ど、ね。わあ、すごい。
そうそうそう。
あれから痩せたの。
見合わせて太った。
あ、リバウンドしてるらしい。
はあ、それぐらいの例えば3桁とかだと、
うん、
痩せたっていうのはもうすごいんですか。10キロ痩せたとかそういうこともあるんですか。
うん、そうですね。
例えば、ね、50キロの子が10キロ痩せたって言ったらもうすごいことになっちゃうじゃないですか。
それはえらいことになっちゃう、
ね。だからその度合いがちょっとこう広いのかなと。
外見的には変わると思う、だいぶ。お腹へっこんだね、どうしたのねねみたいな感じ。
はあ、でもいいですよね。それをさ、あの風俗店でそのね、自分のいいとことして提供できたっていうのは素晴らしいことだと思うんですけどね。
ありがた。
もうね、だからあのこういうところって、うん、むしろ太れって女の子に指導するぐらいですから、ぽっちゃりの
店って。ああ、そうですか。
太れって言われました。
ああ、そうなんだ。
常に3桁を超えそうな時に言われました。
3桁超えそうな時、
超えそうな時にもっと太れって従業員に言われて、
あ、
え、やばくないって
目桁の方が売れるっていうね。
ああ、そうですか。
恐ろしい世界ですよ、本当ね。
他の女の子は何、どれくらいの子とかすごい人はいるんですか。
あとプラス15キロぐらい大きい子は見たことあります。
はあ、
すごいね、本当ね。
はでも僕あの太いというかそのぽっちゃり系の子っていうのはなんか優しそうに見えるんですけど、
うん、
なんかそういうところを求めるのかな。
言われたことはよくあります。
はあ、
大体悪い人はいないって言うけど、悪い人もいると思うけど、
悪い人もいると思うけど、う
ん、でも、うん、まあいい人多い。
膝枕で寝てるだけでも幸せ感感じますもん、うん、多分。
あ、
私より大きい子をねギュッてした時すごく気持ちよかったです。朝枕にして寝たい。
ぽっちゃり系の風俗を求めるお客さんっていうのは痩せてる、男はどんな体型ですか。
さまざま。
あ、いろいろいるんですか。
はい、でも若い人が少ないかな。
はあ、そうですか。
私がつくお客さんはそうだっただけかもしれない。
はあはあはあはあはあはあ、
うん、
へえ、そうか、面白いな。いろんなね、もう何、お店は復活しないんですか。
お店は復活予定は今のところないかなって感じ。
うーん、もう完全に今は引退してるわけですよね。
だいぶ引退してる。
あ、へえ、まさかでもピンクカルカルにね、あのお二人みたいな方が来ることがあるとは思わなかったですけどね。
でも風俗ネタとか結構ね、うんうん、やっておられたんで、はい、1回2回風俗嬢呼んだことあるのかなと思ってたんですけどね。
ないんですよね。うん、なんかお店に取材に行って話を聞きたいなっていうのはあったんですけど、うんうん、まさかスタジオに来てもらえることがあるとは思いませんでしたね。
もうね、まあ、ある意味ね、デリヘル電話すれば簡単なのかもわからないですけど、お金かかるっていう
デリバリーですから ね。ああ、そっか、そうですね。僕あと番組に呼んでみたい、来てほしいなって思うのは、うん、風俗店のお店のその 男の方の人というか、まあ、例えば経営とか、まあ、フロントとかの人もなんか面白そうだなと思うんですけどね。
独自の考え方持てたりしますからね。
ああそうですか。は
あ、今は名古屋でちょっと付き合いないけど、はあそうだね、今から5年ぐらい前にお店を閉めちゃった、うんうん、あのデリヘルのママさんと仲良かったんですよ。
デリヘルのママさん、女性経営者。
そう、女性経営者なんですよ。
はあ、多いんですかそういう女性。
あでも最近ちょこちょこ見かけます。
そうですか、う
ん、まあ、実は来月出る本にも一人女性経営者の話が出てくるんですけれども。あ
そうですか。
あの上上がって、はあ、でもう引退してじゃあ何やろうかなとなった時に、うん、じゃあ私独立してお店やろうかとか、はあ、いう人がちょこちょこいますね。
はあそうですか。はあ女性経営者ね。その人はもう引退しちゃった。
もう引退しちゃってなんかもう、うん、風の噂じゃご結婚されて、うんうん、まあ、その辺もあってなんかもうあの風俗と今全然関わってないなって話で。
へ
え。だから前だからそこの金山に事務所があったんですけれども、うん、はい、もうそのおかげでしょっちゅうその金山行ってたんで。
ああそうなんですか。
なんか金山あたりのその、うん、なんていうんですかな、その地理が結構詳しかったりするんですけど。
あそうか。え、トヨタの方は、トヨタ市、ここトヨタ市ですけど、トヨタ市の風俗店は取材はないですよね。
今までないですね。
あんまないです、ないですからね。
多分豊橋あたりのデリがこの辺まで来るって感じじゃないですかね。
うん、あ
安城じゃない？
安城なの？あ、そうか、あの辺もあるのか。
あの辺の方があると思います。
ああ、そうなんですか。
確かに安城は、三河地区のは結構ね、うん、デリヘル盛んだし、うんうん、あの一宮あたりのデリヘルとなぜか三河のデリヘルって、うん、なんかこう競ってるようなところがあってなんか一宮の女の子をインタビューすると、うんうん、あのいやいや三河には負けられんから
あそうですか。
そういうのが結構こうあの答えが返ってくることがありましたね、何度か。
へえ、デリヘルの事務所っていうのはマンションの一室ですよね。ほとんど
多分そうですね。
あそこに実際女の子はいるんですか？
います、います。
待機は一応してる？
してます。
はあ、
ただ最近自宅待機の店も増えてきてる。
ああそうですか。う
ん、で、あの女の子にも自分で自走して行ってくれとホテルとかいうところも最近ちょこちょこ見かけるようになって。
はあ、
一宮とかだとよくありますよ。
うん、ああそうですか、
うん。車で待機してるし。
ああそう。
そう、私もしてたし。
はあ。はあ、で予約が入ったらその車で行く。
そう、自分の車で、はあ、ラブホまで走っていく。
はあへえ。
最近なんか多いみたいですよ、そういうのも。
ああそうですか。あ
の待機場用意しなくてもいいから、お店的にはコスト削減になるっていう。
はあ、デリヘルって普通のお店店舗構えてるとこだと部屋代かかんないじゃないですか、うん、デリヘルってまあ、自宅に呼ぶのは別として、うん、やっぱちょっと高くなります？
どうしてもホテル代上っこにいりますからね。
あ、絶対高い、普通の店舗の方が、高いってことはまあもちろんあるでしょうけど、うん、同じクラスだったらやっぱりデリヘルの方が高くなっちゃいますよね。
どうしてもコストはかかりますよね。
あ、そこもなんかちょっともったいない気もしちゃうんですよね。でもデリヘルってめちゃくちゃ多いですよね。
もうほぼ全国的にはデリヘルですよね。
許可の取りやすさですかね。
簡単ですから。
あ
もうまあ、紙切り一枚とは言わないけれども、あ、まあ、警察署に行って生活安全課に行って、うんうん、で、まあ、届け出を出せば、うん、まあ、ただ住宅地図を用意して、うんうん、でここが事務所ですよ、うんうん、で家の見取り図、まあ、建物の見取り図を作って、はいはい、でこの部屋のここが電話を受けてるとこですよっていうところでこう作るわけですね、はい、そういう書類とか、はいはい、あとはまあ経営者と提出しようとする人の住民票、うんうん、まあ、それは本籍地が記載されてるものを用意するっていうと、
はいはい、
あとはまあその建物の、うん、謄本、
うんうんうんうん、
で、まあ、それがもちろんほとんどのケースはもう自分で持ち物ってことはないので、うんうんうんうん、その、大家さんの許諾書、うん、
はあ、許可出すもんですか？
だから許可付きの物件だから家賃が高いんですよ。
あ、そうなんだ、うん、
だからそこはやっぱ足元見ますからね。
はあ、
なかなかだから簡単に許可するかっつったら許可しない。だからそういう物件が少ない、うん、物件が少ないからそこの家賃がまあ多少よ、うん、高くできる。
はあ、じゃあ結構その一つのマンションとかに集まったりします？
もうあのここのビルは全部そうなんだみたいなとかちょこちょこあります
ね。 ありますか、うん、
もう1階から最上階までもう全部デリの事務所だけで待ってるとか。
は
あ、でデリの事務所じゃないよここは、じゃあ何が入ってんの、いやデリのスタジオとか言って写真撮影用のスタジオがあったりとか。
はあ、なるほどね。デリバリーってあのなんだろう、一人の経営者が1個の部屋で20個ぐらい作ることも別にできますよね。
あ、できますね。その届けでも1枚で、うん、あの名前を20個にできるわけですよ。
あ、そうなんですか、うん、
であとはもうだからそれあの一つ の, あのお店に一つの電話番号を割り当てるだけ、
うん、ああ
だから電話だけだから20店舗だったら20回線引いてとか。
はあ、そっか、それはお手軽ですね。
で中身は全部一つの店だから、はあ、女の子は実質的にその20個の店舗に全部掛け持ちしとることになると。
はあ、
でだから広告をまあ20倍、まあ、もちろん広告料金が20倍かかるわけだから、あのコスト的にどうなんて言われたらあんまりいいことではないのかもしれないけれども、
う
ん
う
ん、
まあ、人件費がちょっといいかなっていう感じ、得かなっていう感じですか。
そう、まあ、いうかやっぱり露出がそれだけできるので、
あ、
だから、まあ、まああの20店舗広告を出せば、うん、まあ、20倍の電話がかかる確率はあると。
うん、うんうん、
まあでも実際そんなに簡単なものじゃないし、
う
ん、
そうですよね、
あのユーザーが結局あの店とあの店は実は同じ店なんよ、中身やっていうのは見抜いちゃうんで、
はい、
うん、やっぱり写真見るとどう見てもこの子とこの子一緒じゃねえかよみたいな、うん、暇な人は見ますからね、
本当
ね、
はいはいはいはい、すごいですよね、ネットで、これはどうこうな、これを引用してパクリだとか、うん、なんでこれ気づくんだろうっていうのがみんな気づきますもんね。
不思議とね、だからそのカメラマンの人でもね、うん、まあ、吉原のカメラマンの人をインタビューしたんですけど、
はいはい、
博多のどこどこ、うん、なんかなんかそのどこどこのソープ の,、うん、あの何々っていうこの写真は、
はい、
あれ俺が吉原の女の子撮った写真のあれをパクってるとかいう話が出てくるわけですよ。怖いの、よくそんなの見つけたなと思って。
はあ、はあ、やっぱ撮った人はすぐ分かるんですかね。分かるんですよね。
この写真は俺の癖だとか。
ああ、あれ結構修正もやっぱ大胆にするんですかね。
今の修正技術はすごいですよ。
すごいですよね。
もう別人にしますしね。
あ、
もう目ん玉大きくするとか、あの太ってる子、まあさすがにこのサキちゃんぐらいの女の子を痩せている写真にはしないけど、でも体型平気で変えちゃいますからね。
あ、サキちゃんとこは太らせるとかはないのかな。
太らせるはないかもしれない。あの体のラインをちょっとでもちょっとは綺麗に見せるとか、
あ、
太っててもラインが綺麗とか、そういう人を求めてる人いるから。
は
あ、フォトショップっていうソフトの空間の歪みという機能を使うらしいんですよね。
は
い、そうするとこう体型がこう変わって見えるっていうね。
あのね、背景はそのままにして体型だけをこう寄せていくんですかね。
いや、まあまあいろいろなんかいろんな技術はあるんでしょうけれども、まあ、僕はいやこれ空間の歪みっていう機能を使うんよっていうのを、その女の子のその写真をこう修正してる専門の、まあウェブデザイナー、ウェブデザイナーというんじゃないな、なんかまあまあグラフィックデザイナーの方がいて、で、まあ、その方も女性だったりするんですけど、
はい、
まあ、その方にいやこう空間の歪みっていう機能を使うんよっていうのを教えていただいて。
あ、
やれって言われたら色変えたり肌をきれいにするのはできるけど、
うんうん、
その体型を変えろって言ったら僕はできませんけどね。
へえ、僕もなんか挑戦してみよう何をどうってないけど、適当な写真持ってきて、僕もフォトショップは持ってるんで、
は
あ
は
あ、うん、ちょっとやってみます
だってどうすんだって話ですけど、そこは、うん、
ね、そうなんですよね。いやー、もう本当に今日はね、まあ本当はねずっと喋ってたいんですけどもね、うん、なんかまだまだ多分ねいくらでも話は出てくると思うんですけどもね、まあただねもう時間もこれ本編も入れると 相当な長さになると思いますね。1
時間半もうですね、
これぐらいにしたいかなと。あ、そういえばポッドキャストやって
ポッドキャストやってるんですね。
いらっしゃるんですよね。
風俗リンクラジオという番組を2002年から始めた。
あ、そうですか。
だから今年でもう14年になるんですけど、
う
ん、
うわすごい。
風俗嬢の女の子をインタビューすると、はあ、いうんで、まあ、実はこのね昼間もさきちゃんその風俗リンクラジオっていう番組にちょっと出てもらって、
うんうん、あ、そうですか。
まあ、いろいろやってたんですけどね、うんうんうん、まあ、ちょっと多分夏頃の放送になっちゃうんじゃないかな今回のは。
あ、そうなんですか、うん、
だからまあそんなんで、うんうん、毎月1日と15日にちょっと更新をして、はあはあはあ、でまあ、ただ昔はちょっと風俗サイト自分でやってて、はい、そこの末端コンテンツでポッドキャストやってたんですけど、うんうん、それだともう誰も聞いてくれないので、ほう、それをちょっと表に出して皆さんから聞いてもらえ安くしようというので、うんうんうん、一昨年の12月にみだならラジオインラジというインターネットラジオ局作って、
あ、そうなんですか、うん、
でそこでちょっと配信するようにして、そしたらかなりなんか6000人ぐらい聞いていただけるようになった
みたいで。あ、そうですか。あ、ね、そちらもぜひ
ちょっと聞いていただければ、なん
で検索すればいいですかね。
みだらなラジオで検索してもらったらすぐ出てくるので。
あ、そうですか、う
ん、あと風俗ラジオで検索してもらっても一番上に来るんで。
ああ、もう吉岡さんがメインなんですか、常に全部出て
る。いやいや、僕のは付属リンクラジオだけなんですけれども、一応まあうちの曲、まあまあそういう曲作ったおかげで、うんうん、この曲からラジオやってみたいんだっていう人が結構集まってくれて。
あ、そうなんですか。
今女性の番組が4つ立ち上がって、ほうほうほう、あとはまあちょっと仲のいいポッドキャストやってるアダルトな番組をやっておられる方にちょっと声をかけて、うんはい、でそういう方の番組が今3つぐらいあるのかな。ほうほうほう、うん、だからまあ一応まあだからそこはまあ向こうの曲もあってうちからも配信して並行配信してるみたいな形で。
まあどちらも聞いてください。ピンクカルカルも聞いてくださいね。
ぜひぜひ、
うん、ね、両方 iTunes とかで探せばいいですか。
そうですね、
まあ、まあネットで探せばいいですね。
Google の方が多分上に来るので。
あ、なるほどなるほど。ということなんでね、はい、聞いてください。そして、2月15日にはタイトルなんでしたっけ、
訳ありの女たち、うん、まあ多分点と10人の訳ありの風俗嬢たちっていう風にこう見え、うん、見え文字では見えていると思うんで、
あはあ、はあ、
ぜひそれでちょっとね、
はい、
買っていただければ Amazon なんかでも多分
出ますよね、ということなんでね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてプレゼントもいただきましたんで、こちらはね、風俗業界のぶっちゃけ話という本と風俗嬢たちのリアルという本をね、プレゼントとしていただきましたんで、いつもの宛先に、ピンクカルカル宛にメッセージプレゼント希望と書いてね、本希望って書いてね送っていただけたらと思いますんで。というわけで今日はねもう本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、吉岡雄一郎さんと、さきちゃんにねお越しいただきました。またよかったらねお話しする機会ぜひあるといいかなと思いますんでね、
ぜひぜひぜひ
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、というわけで、この後は本編の方からね、この3人でお話しした内容をね、ちょっとピックアップしてお届けしたいと思いますんで、このままお聞きいただけたらと思います。それではカルカヤサトシと、吉岡雄一郎さんとさきちゃんでした、また来週かな。さよなら。
さよなら。
さよなら。
はい、どうも。さあカルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、ここからはいよいよゲストさんとのね、おしゃべりのコーナーなんですけども、珍しいんですよねピンクカルカルにゲストさんが来てくれるというのはね、まあ大変ありがたいんですけどもね、結局ね、やっぱりこのピンクカルカルってエロ番組だったりするんでね、そっち系の大変ありがたいゲストさんに来ていただきました。というわけでね、お声を頂戴しましょうかね。こんばんは。
こんばんは。どうも、ハローじゃ
はい、お二人いらっしゃいましてね、はい、男性の方と女性の方なんですけども、はい、まずはこちら男性の方が、お名前が
吉岡雄一郎と申しまして、
はい、吉岡雄一郎さん、
ノンフィクション作家をやっております。
おお、 普通にノンフィクション作家っていうと、ピンクカルカルらしくないような気もするんですけど、どっちかというとそっち系のね、ちょっとエッジ系というかなんというかの本を執筆されたり。
そうです、まあ、業界的には、うん、まあ、そういうエッジ系なんですけれども、はい、まあ、でも中身を読んでみると実はエロ本じゃなかったりはするんですけどね、うん、
ああ結構真面目にみたいな、
まあ、真面目にエロを取り上げてるみたいな感じですかね、うん、
素晴らしい、そしてもう一方が、お名前は
さきと申します。
さきさん。
さきです。
さきさんはさきちゃんのがいいかな。さきちゃんでいいですか。
さきちゃんでいいかな。
さきちゃんはね、さきちゃんはあれ何のお仕事なんですか。
さきちゃんは元
ちゃんを強く、うん、
元
風俗嬢です。
おー素晴らしい、風俗嬢さんが、あ、風俗嬢さん初めて。
あ、初めてですか。
はい、作家さんも初めてです。
そうですか、
はいはい、大変ありがとうございます。いえいえ。で、吉岡さんは肩書きはノンフィクション作家さんで、はい、本を出されてますよね。
そうです、今までに4冊の本を出させていただきました。
おーすごい。なんというタイトルでしょうかね。
そうですね、一番最近出たのが、まあ、去年の2月頃に出た本ですけれども、はい、うん、ベテラン風俗ライターが明かす風俗業界のぶっちゃけ話という。あ、よくこれだけ長い本、僕も自分でタイトル覚えてるなと思うんですけど。
あ、すごいですね、へえ、風俗ですね。来ましたよ、風俗ね、ありがたいですよね。あ、結局僕はさ、風俗にな好きだけど、好きって言っちゃうとあれだな、そこまで詳しくなかったりするんで、やっぱりねこういうお話を聞けるのは大変ありがたいんですけどもね。で、あともう3冊。
そうですね、最初もう風俗嬢の本音って本が今からもう7年ぐらい前に出まして、うん、ほうほうほう、でそこからまあトントントンというわけでもなかったんですけれども、なんとか4冊出して、はい、でもう来月の、まあ、2月の15日頃をめどに、まあ、5冊目の本が
出るかな。ああ、もう出るんですね。へえ。
今構成の真っ只中でもう大変な思いしてますけれども。
はい、あーはーはーはー、僕本を出すって全然想像つかないんですけど、パソコンで書いて。
そうですね、もう、うん、テキストエディターで打って、はあはあ、でそれを、まあ、メールで毎回出版社に送るわけですね。
ところどころ送っていくんですか。
そうですね、もう原稿が書けたら送っていくみたいな感じで、うん、もう全部書いて送るっていうんじゃなくて、はあはあ、もうワンパートワンパートずつ書いては送って、
はあ、
そうすると翌日か翌々日ぐらいに編集者が怒って電話かけてくるんですよ、ね、
怒ってて、
もうなんだこの内容はって、もうちょっとマシな文章書けって怒って電話かけてくるわけです。でそれを、まあ、はあ、あちらの方でちゃんと、まあ、マイルドにまとめてもらって、はあ、でそれを、まあ、原稿2回ぐらいその出来上がったものをやり取りして、ここ変えてくれとか、はい、お互いに、ね、編集の方もここ変えるよって言ってくるし、はあ、僕の方もいやこれ変えられたらちょっと僕が書きたい内容とちょっと変わっちゃうからここ戻してよみたいなことをやり取りやって、は
あ、
いうのを何回かやってやっとこう本になるっていう、
はあはあはあ、風俗っていうのは、まあ、こういうラジオだともっとですけど、うん、触れにくい部分もやっぱりあったりしますよね。
そうですね、まあ、闇のね、本当もう一寸先は闇みたいな、いろんなね、ちょっともう表裏一体みたいなところもあるので、
そういうところを編集者さんはここやめとこうみたいなこともあるんですかね。
それはそうでもないですね。むしろそのここが分かりにくいとか、この世界のバックにはこういうものがある、背景はこうだからこういう事態なんだっていうことを詳しく説明しろとか、とか、まあ、業界の中でこれ業界の専門用語なんだから一般の人読んでも分かんねえじゃねえかよと、
はあ、
だからちゃんとここはこれはこういう意味なんでというとがきをちゃんと解説してつけろとか、特に最初の風俗嬢の本音書いた時には、はい、まあ、どれだけもうね、その罵詈雑言をその編集者から浴びせられてからどれだけ涙を流したか分かんないっていうのはね、
本当ですか、
感じでしたけどね。
はあ、大変なんだ。まあ本書くの大変そうだけど、僕書いたことないから全然ね想像つかないですけどね。
面白いですよ、でも、うん、本書いてることによってなんかやっぱ僕の考えとか世の中こうなんだっていうのをそれ読んでくれた人が、 まあ、それを、まあ、実感を感じていただいて、はあ、でまあ、それに対しても意見をいろんな方が持っていただいて、
はい、
でやっぱりツイッターとかフェイスブックやってると、それで読者の方がこうなんかこう、ね、コンタクトをいただいて、あ、このこういう人も読んでくれたんだっていうのが自信になったりとかってい
うのがあって。へえ、面白い。で、さきちゃんは、
はい、
どういう、さきちゃんどういうご関係なんですか、お二人は。
一番最初は僕がさきちゃんのツイッターを、うん、いや僕がフォローしたんだけど、僕がフォローされたんだけど、
私がフォローし、
あ、そっか、
あ、そう、
でフォローし、あの返したら、あの本読みましたみたいなのがくれたんだっけ。
今はあのーまあ、あの言えないことは全然言わなくていいんですけど、こんな変な番組なんで
番組って
あの今はどういったことを、以前は風俗嬢ですよね、え、今は、
今は、
今は
実家のお手伝いかな。
あ、なるほどね。え、風俗、いろんな風俗店をとか、
2種類、
はあ、種類っていうのはその、なんですかね、いろんな風俗の種類、ヘルスとかキャンパスパブとか、そういう種類、
そういう種類。
はあ、いろんなお客さんいるんでしょうね、やっぱり。
うん、
でもあの、うん、まあぽっちゃりの女の子なんで、
うん、ああさきちゃんはね、
う
ん、
だから、うん、まあぽっちゃりの女の子を好むお客さんしか行かないような店に行くと、うん、女の子はやっぱりそのまあ、恵まれた環境でお仕事ができるわけですよね。だってね、
うん、
あの普通の風俗行っちゃうと、うん、普通のお客さんって、うん、やっぱ若くて可愛くて綺麗で美人でっていう女の子をやっぱ求めていったりとか、うん、ただ単にサービスを求めるとか、うん、まあ、そういう、うん、まあ、やりたければいいみたいなことになっちゃうんだけれども、うん、そうじゃなくて、うん、もうあのぽっちゃり専門店にお勤めになっていると、うん、ぽっちゃりの女の子しか好きじゃないっていう方が来られるので、
はあ、はあはあはあはあはあ、
なんかまあそういうお店が中心だったみたいなんです
よ、ね。はあ、ぽっちゃり専門ね、ありますよね、確かに。
もっともなんていうのかな、あの、まあ、あの今いろんなジャンルにこう、ね、小分けされてっていうのがありますけれども、うんうん、一番その専門店的なものでメジャーなものがやっぱりジャンル的にはぽっちゃりになるのかなって気はしますけどね。
はあ、はあはあはあはあ、はあ、もういろいろありますよね、リスナーさんでね、まあ、いろいろどういう風俗行ったことないっていう人もいると思うんですけど、うん、まあ、いろんな、ピンサロ、まあ、キャンパスパブと呼ばれるものであったり、ビデオパブ、
うん、
最近メンズエステ
なん
かありますよね、増えてますよね、あと何があります、おっぱいパブ、おっぱいパブって風俗になるんですか、
まあ、あのなんかまあボーダーラインでしょうね。
そうですよね、うん、セクキャバって、セクキャバって何ですか。
セクキャバがまあおっぱいパブの別名みたいな感じですかね。
ああ、そうなんですか、うん、はあ。あとはまあヘルス、からデリヘル、あとはもうソープみたいなもんですね。
そうですね、行っちゃうとまあそこまでみたいなことになりますよね。
ああ、その中でまた細かく分かれてますよね。
そうですね、まあ熟女店があったりとか、はい、最近はもうね、ひどいところになると老人専門店みたいなのがあった り、
ね、はい、老人何歳ぐらいですか。
60、70代。
はあ、
大阪の方にあるみたいですよ。
本当ですか。いや僕ね、あの熟女ブームって言うけど、うん、実際本当なのかなって思ったりするんですよ、うん、そのなんだろう、僕の感覚からすると、そのまあ僕今43歳なんですけど、うんうん、ちょっと上ぐらいとか全然いいんですけど、うん、まあ実際は僕の年齢ももう熟女年齢だと思うんですけど、はい、あの70とか行くともう全然僕は魅力を感じないというか、
まあ、
その、
まあそうです
ね、普通の人としては魅力を感じるかもしれないけど、うん、性的な魅力っていうのは別に特に起きないんじゃないかなって思うんですけど、で熟女ブームって言うから、うん、みんな本当にそんな好きなのね、
いやまあみんな好きなわけじゃないしに、ただ単にそういうあの女性が好みだという、うん、 人口がただ単に増えたというだけの話であって、だからみんながみんなそういう女の子を求めてるのかっていうとやっぱり違う。だからやっぱり一般的に言えばやっぱりそれは若くて可愛くて綺麗でっていう話になっていく。ただ単にだから老人を好みの、あの男性が増えた、ぽっちゃりの女の子が好みの男性が増えた、まあ熟女がいいっていう男性が増えた、ただ単にそういうことなんですよね。
まあいずれ僕も分かる時来るのかなとも思うんですけども、あのでもあの好きな分野ってどんどんそっちに寄ってったりするから、まあそこそっち方面にはいかないのかもしれないですね。
そうですね、まあ、あとはもう本人の自覚次第みたいなところがあるのでだからもうあの、ね、中にはもう俺遊び尽くしたから経路の変わったところでっていうのでいろんなジャンルを遊んでいる方がいて、で、まあ、まあとある方なんですけど、その方は最近言ったのは俺はもう次は男色しかねえなみたいなことを言っておられると。
あーなるほど、
うん、ただまあそれは僕から言わせるとちょっと悪い見本だと思うんで、まあまああのね、あの王道を進める人は王道を進めばいいと思うんですよ僕はね。
実際あの男っていうのはやっぱ男がするのが一番ツボを心得てるんですかね
あの、できれば僕はそういうジャンルは認めたくないなんでいやもうね、あの男に生まれたんですから、もう可愛い女の子とか綺麗な女性とか、まあね、あの色っぽい女性とか、まあ様々な、まあ、魅力的な女性に、ね、あの相手していただくというのが僕は一番の魅力なんていうのかな、それが男と生まれたことの意味じゃないかと思うんで。
そうですよね、まあね、それ、確かに男はそうであってほしいものですね。
そうそうありたいですよね。
そうですね。さきちゃんはその、はい、まあ、いろんなお客さんを相手してきたわけですよね。で、ジャンルがそのぽっちゃり系ならやっぱぽっちゃり好きなね、あのお客さんが多いと思うんですけど、なんかそのぽっちゃりならではの、こんなことしてほしいとか、こうしてほしいみたいのはあるんですかね。
乗っかってほしいって言われました。
乗っかってほしいってね、か座る、あ、ごめん、座るみたいな、
あの横になってる男性にベターンって、あの上からのしかかるっていうか、大丈夫、潰れない、大丈夫って心配するぐらいのいや、もっともっともっと体重かけて、
なるほど、それね、寝てる上に寝るんですか、寝て乗ってほしい、ね、乗ってほしい、
そうそうそうそう、寝てる上に寝る。
もうボディープレス状態ですよね。
はあ、それそっから何、あのプレイ的にはこういうことをしてほしいみたいな、その寝た状態でこすってほしいとか、そういうのは
腹ずりしてほしいって言われ
る。腹ずり、腹ずりってどうなるんですか。腹ずり、腹で
腹で、
こう、ね、うつ伏せ、仰向けとうつ伏せで乗って、
はい、
で腹でズリズリ、
そう、あの、ヌメヌメした液体をつけて、
ローション、ボローション、ボーペペ的な、
そうそうそう、
はーはーはー、ローションつけてニュルニュルと、
ニュルニュルと、
なるほどね。
男の子になった気分だった、あの動き方が、
あーそうか、あこういうこういう動きってラジオでこういうって全然伝わらないですけどもね、まあまあいいですね、こういう動きをするから、そうか、男がこうなんか、前後運動してるみたいな、
そうそうそう、
あー感じね、
結果そういう動きになってしまった
、はー、ね、それはヘルスですか、
デリーの方かな。
あ、デリー、へー、デリーね、僕デリーって呼んだことないんですけど。
じゃあ箱専門ですか。
そうですね、デリーってどこに呼ぶんですか、ホテルとか。
でもホテルの人もいるけど自宅の人もいるんじゃないの、
ラブホか美人ホか、自宅、
あれ何、ラブホとお店が契約してんですか。
ただお店とラブフォーが契約してても、それお表沙汰になると違法になるんです
よ。ああそうなんだ。
一応もう実際の店舗扱いになっちゃうので、
なるほどね。
だから一応あの提携してるっていうのも、あの まあ、結局そのフロントが、うん、あのこのホテル行ってください、このホテルだと割引聞きますよみたいな言い方で誘導はするんだけれども、うんうん、あのこのホテルへ行ってくださいっていうのはちょっと言えない、実は言えないっていうのが
提携というか、まあ、あのおすすめ的な感じですかね。
あのホテルは綺麗ですよとか、あ割引聞きますよとか。
あ、なるほど。へ
え。結構その風営法って ね、わけのわからない規制があったりして、だからその業界の人でも実は知らない規制っていうのがちょこちょこあったりするので、う
ん
う
ん
う
ん、あのちょっと前かなんかにダンスホールの規制で騒がれてませんでした？なんか
去年だったか一昨年だったかですよね。
なんか風営法で、なん社交ダンスも風営法に引っかかるとか言って、夜遅くまでできないとか。
でもなんか今から思うとあれもったいないことしたと思うんですよね。
なんですか、
風俗業界としては、風営法を緩く改正してくれるチャンスなんて、もう二度とないかもしれない。だからダンスホールの規制をこうあの撤廃したり、その緩くしたりっていうそのタイミングでどさくさに紛れて風俗業界もなんとかこうね緩くしてもらうことができなかったのかっていう、あの時しかもチャンスは僕はなかったような気がして、もったいないことしたなと思うんですよね。
なんかもうこれからなんかそのエッジ系だとどんどん厳しくなっていくんじゃないですか。
もう、
ね、オリンピックあるし、
それもあるしね、なんかこの10年ぐらいで本当どんどんどんどん厳しくなって、これからの10年もこう緩くなっていく見通しがないってなると、
なんだかなって気がしますけどもね。
必要なもんだとも思うんだよね、僕から
すると、ね、そうですね、絶対そうですよ本当にね。別に悪いことじゃないと思うんですけどね。
まあ一応は認められてるはずのものですからね。
でも厳しいんですよね。やっぱ外国人観光客からの見た目とかもあるんですかね。
でも逆言うとね、女の子に英語を覚えてもらって、で外国人の接客をしてもらうっていうようなことを考えると、それはそれで観光の資源にはなり得るんですよね。
確かに。
例えばオランダなんかでも飾り窓、あれ結構、全世界から、観光客がそれを目指していったりするじゃないですか。だからまあそれはね、私英語ダメだから外人さんダメだからって、それは外人さん嫌よっていう、女の子のそこは自由はあると思うけれども、でもあえてそこ の市場を狙っていくっていう考え方も、まあ、それが一つの観光立国的な考えになっても僕はいいような気はするんですけどね。
確かにその僕なんかその海外でそのあそこの風俗はいいぞとかそういう話を聞いて行くような場合とか、そういった場合でも別にそこの国自体の印象は絶対悪くならないじゃないですか。
そうですよね。
それ逆で考えるとやっぱり日本の風俗っていうのは素晴らしいと思うから、それをアピールした方が、なんか逆にいいような、やっぱ日本っていうのは何もかも素晴らしいんだなっていうことがね、分かってもらえるような。
だからまあいかにそれを情報ね、その全世界に向けてそのポジティブにこう情報発信していくためにはどうしたらいいのかっていうことも考えていかなきゃいけないし、なんか海外の人がポジティブに捉えてくれれば、そこはあの後からその、やっぱりあれなくしちゃうとそれは税収考えるとダメよっていうような、そういう発想もひょっとしたら生まれてくるかもしれないし、まずはやりようを考えなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね。さきちゃんは外国人はあるんですか？
外国人だったかもみたいなのはあります。デリヘルって大体外国人ダメだから。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
へー、あ、なるほど。だから、アジア系の外国人だったら、
そう
あんまりもしかしたらって感じのこともある感じですかね。
一回だけ。
へー、
中国人だよねこの人みたいな感じ。日本語はペラペラだったから、呼べたと思うんですけど、日本はねこういう曲とか聞くんだよって有線の流れてる音、を聞きながら、そうやって言ったら、へえ、日本はこういう歌を聞くんだって。ああって思った。
帰りなさいご主人様、ようこそいらっしゃいまし。パンツも履かずに全裸でメイド喫茶に入ってくるなんて、誰かと思ったらまたあんたなのかよ、カルカヤサトシ。ピンクカルカル。
はい、どうもカルカヤサトシです。いやーね、素晴らしい曲をお聴きいただきましたけどもね、もう本当中学生みたいな曲ですよね。なんか
もうおっぱい揉みたい揉みたいってねこんな曲作ってみたいなと思いますね、本当に。
ああ、いいですね。
こんな本書いてみたい。
ああ作詞もいけそうですよね。
そうですね、まあ
いけますよね、多分。
多分できると思うんですけど、
ね、ああ、へえ、そうか。あれ、ちょっとマイクが変なふうになっちゃった。ちょっとすいませんね、ガサガサ言ってすいませんね。はい、ありがとうございます。ありがとう、何が。というわけでね、今日は吉岡雄一郎さんと、元 AV じゃないわ、風俗嬢のさきちゃんにお越しいただいておりますけどもね、はい、引き続きよろしくお願いします、はい。そうですね、何聞きましょうかねさきちゃんは、はい、そのなんだろうな、変わったお客さんとか、なんかなんていうのかな、うん、変なお客さんとか。
変なお客さん、
うん、なんかいました。
変なお客さん、
あ、もう大体でもあれか、特殊だからぽっちゃり系風俗ってことは、その時点でなんていうのかな、うん、ちょっと変わってると言えば変わってるのかな。
まあ変わってる人も、
うん、
うん、大体変わって
なんか、うん、今グループ名スカトロックスでしたけど、うん、そのスカトロ系とかは特にないですか。こうしてほしいとか
出してくれとは言われたことある。
あるんだ、
うん、びっくらした、びっくらした。
でもそういうお店ではないんですよね。そういうお店じゃなくて、そうやって言われた場合っていうのは
一応
してあげたりする。
オプションがあるから。
あ、オプションあるんだ。
フルオプション OK にしてたから、はあ、まあ大きい方とか。
はあ、
マジかと思うんで、まさか入ると思わなかった。
あ、そうなんだ、いろいろありますね、
うん、
ゾッとしますけどね、僕らからするとね。
あ、でも吉岡さんもいろいろ取材して、そういうお店系も取材される。
いや、あんまりないか。機会はないですね、まあ、SM クラブなんかで、うん、いや、そういうのを、うん、OK にしてるっていう女の子は取材したことはあるけれども、
うんうんうんうん、
でも、うん、まあ、OK にしてるからそういうお客さんばかりつくっていうもんでもないから、
あ、
だからあんまり正直取材した女の子の中でその、うん、プレイ中にうんこまみれになりましたってことはあんまり聞いたことはないですね。
ああ、そうですか、うん。へえ、最近変わった風俗とかなんかあります？
変わった風俗ですか、
うん、今その女の子ってここのこのラジオ局のディレクターの友達が、うん、最近行った風俗で、うん、男の潮吹きをさせてくれたから、その人をどうしても指名しちゃうみたいなことを言ってたらしいんですけど、そういう、うん、潮吹きを得意にしている女の子とかいるんですかね。
そうですね、うん、結構今、うん、いわゆるエステ系とでもいうか手こき系風俗ですかね、
うんうん、
でもうなんでこう急にこうソフト路線がこう、うん、いっぺんにこう広まってきたのかよく分かんないんですけども、
うんうん
うんうん、男の潮吹きの専門店みたいなのはちょこちょこ見ますね、
うん、はあ、そうですか。
まあ一つの理由としては、はあ、まあ、手こき店だから、はあ、レベルの、まあ、だから見た目のレベルの高い女の子を、うんうん、うちはソフトサービスなんですっていうんで、うん、呼び込むためのリクルート対策でそういう店を開いてる、うん、まあ、本当はそこは普通にデリやったりとかしてるんですけれども、はいはい、そういうリクルート対策店で、まあ、ブランド立ち上げて、うん、そこで、まあ、リクルートをしてるっていうケースもあって、でも実際入って何ヶ月か働いてみて、あ、思ったぐらいのお給料にならねえなと思うと、
うん、
いや、だったら普通に普通の風俗に転校すればいいじゃんみたいな形で転校を促すというケースはちょっと目立ってるかなという気がするんですけども。
なるほどね。あ、でも僕も昔はその花びら回転とかなんかいいなって思ったんですけど、
うん
うん、最近、ここ最近行ってないですけど、うん、 最近行くならそのエステ系であったり、うん、やっぱりソフト系がなんかいいなって思うんですよね。
うん、性感染症の心配がないっていうのもお客さんからすると利点かな、
うん、あ、はあ、僕何がいいんだろう、逆にその女の子が、友達からはそれ逆に変態って言われるんですけど、うん、女の子は服を着ててくれた方がよくて、それで、まあハンドサービスならハンドサービスだけでもいいですし、うん、そういう魅力はあるなって思うんですけどね。
安く遊ぼうと思ったらそれもいいでしょうしね、うんうんうん、絶対だから女の子が逃すオプションがなければそのオプション料は節約できるわけだし、だからもう本当かなり安い金額で遊ぼうと思えば、うん、そういうところでは結構ね安く遊べるかもしれない、うん、
ただそういうこだわりを持ってだんだんそういうこだわりを持っていくと、うん、そのお店の方も、うん、その手こきにこだわってるとか男の潮吹きにこだわってるとかいう売りが出てくると、うん、そこまで安くなかったりしますよね。
そうですね、逆に手こき店なのにソープ並みの金額の店とかね、う
ん、ありますよね、うん、
なんかそれとあの手こき店なんかで、うん、その僕もちょっとあのちょっとこの子はと思って潜入取材みたいな形で遊びに行ったことはあるんですけども、まあ本当にね、うん、あのいわゆるなんていうか S トークが止まらない、はあ、ずーっと喋りっぱなしで、はあ、しかもものすごいなんかテンションで話してて、はあはあ、もうこりゃあのよくこの子このテンションでメンタル持ってるなと思って、は
あ、へえ、喋りまくりですか、
うん、一回あのそうですね、大阪梅田の、うん、あのまあ、H クラブっていう店にね、うんうん、行ったことあるんですけどもね、うんうん、で、まあ、ちょっと噂で聞いたあの、うん、あのいい、まあ、ナンバーワン狙ってる子って、で、まあ、その子は本当ナンバーワン狙ってるだけあって、指名料だけで3000取るような女の子で、ほう、まあすごかったですよ、はあ、うん、あのこのテンションだともう本当はあの僕なんかこのテンションで喋り続けろって言ったら無理だけどなと思って、
ああそうか、僕若い頃とかはあんまり、うん、なんかあんまりバンバン喋ってこられてなかなかそのプレーに入っていかないとかっていうのはすごい嫌だったんですけど、あ、はいはいはい、まあ今もそれは嫌かな。でも喋りながら普通の会話しながら手こきとかだと逆になんか燃えるような気がするようなになってきたかな。
なるほどね。僕はまあ、うん、なんていうのかな、あの一回、まあ、ちょっとはそういう世界も見てみたいなと思ったんですけど、ね、うんうん、僕はどっちかっつったら女の子攻めてる方が、うん、楽しいかなというところがあるんで、なんかまあ自分が受け身になるような風俗よりも、うん、まあ、女の子が受け身になってもらって。で適度に楽しめるような、ああ、まあ、だからね、その講習両方が楽しめるような、ああ、そういうところがまあいいかなっていうんで、まあ、僕はそういうところばっかりこう遊んでたりとか、
ああ、でもそういう人のが、うん、いいですよね。その僕なんかだとちょっとひねくれてんのか分かんないけど、そのお金を払うなら、うん、その自分が攻める必要はないみたいな、
ああ、それ言われるお客さん多いみたいですね。
多いみたいですよね、
うん、なんでお金払って俺がサービスして女の子は気持ちよくなってんのよっていうのはね、ああ、
だから良くないですよね、
うん、女の子が気持ちよくなってる様を見るのが楽しいんじゃんっていうのも僕一つの見方だと思うから、ああ、
なんかな、自分が男の方がマグロになる、っていうわけではなく、うん、そのそのマグロを演じるような、うん、そういう楽しみがいいかなと思うんですけどね、うん、あ、それは性癖にもなってくると思うんですけど、うん、だからまあそれはまあ人それぞれでいいと思うんですけど、うんうん、なんかそういう風俗ももっとあってもいいのかなって、まあ、増えてきてるような気はしますけど、
まあ、確かにちょっと増えてるなっていうね。 あとはなんていうか、センターエステみたいなのが増えてるかな、う
ん、なんか AV 見てると、 AV のタイトルとか見てるとどっちが先か分かんないけど、うん、なんとなく流れが分かるような 気がするんですけど、僕は
なんか泡だらけね、なんかムース状の泡だらけになって、こうね洗ってもらって体流してもらうとかね、赤すりみたいなことしてもらうとかね。特に名古屋はそのお店でなんか盛況の店はなんか特に駅前あたりでは見かけるかなっていう。
ああそうですか。はあ、泡は何石鹸なんですか。
なんかね、まあ、僕自身は行ったことないから、うんうん、あの現物は見てないんですけれども、はい、ただなんか見てると本当なんかムース状だから、あの、ね、僕らフィゲ剃るときにこうムースのあれつけるじゃないですか、うんうんうん、なんかあんな感じに見えるんですよね、映像的に見ると。
そうですか、なるほど、ね、
なんか一回名古屋来たとき行ってみたいなと思いながらも、うん、なかなかもうあの他のことで大概取材だのなんだのってやってるから、なかなかそういうところでね、あの自分が本当にお店で遊びに行くなんていうのが、うん、ちょっと機会が恵まれてないのが残念なんですけどね。
あ、名古屋って風俗店多い方
です。特に店舗多いですよね。
多いですよね、
うん、多分町単位でいうと店舗が一番多いのは名古屋じゃないかな、全国でも。
風俗嬢さんが働く環境としては どこが一番女の子にとっていいのかな。
女の子にとってどこがいいかは分からないけれど、まあ、ただなんていうのかな、例えてもじゃあジャンルをソープに絞ると、はい、まああのいわゆるなんていうのかな、その性感染症予防とか、うん、そういう意味において、うん、例えて言うと川崎堀之内だと、うん、いわゆるあのスキン着用しなさいっていうのが、まあこの、うんうん、あの教会に加盟していると、はい、それが義務付けられてる、
は
あ、っていうのでやっぱそれも女の子をいかにそういう病気やなんかか、うんうん、いろんなリスクから守るかっていうのが一番の考え方があって、うんうん、だからジャンル的にとか、いわゆるそれ観光協会的にとか、うん、そういう単位でまああの女の子を守るんだっていう思想のもとにいろんな規制をしているようなところってもちょこちょこあったりするんですよね、うん、まあ、だからどうかでも言ってもその教会に入ってない店だってあるわけだし、ジャンルが離れれば、まあ、そこはね全然また違ってっていう話にもなってくるから、
はい、
やっぱりそのソープは嫌っていう女の子もいるでしょうからね。だからまあどういう女の子にとってどういうのがっていうのはやっぱりちょっといろいろ個別に考えていかなきゃいけないから、どこがって一概には言えないかも分かんないなと思うんですけど。
でもそういうのがあるだけでいいと思う。
あ、ないよりはね、
うん
うん、あ、やっぱお店によってなんか嫌なお店もあるんですか。嫌なお店っていうか、
うん、
経営の仕方であったりあんまないですか。
名古屋はどっちかっていうとあんまりぶっちゃけ良くないかな、
うん、ああそうなんだ。
どっちかって言ったら東京の大手のお店とかだとスタッフがしっかりしてるから、うんうんうん、働きやすいとかある。
へえ。
うん、
なんかあったよね、トラブルがあったってね。
うん、
ちょっとうん、フロントの人とちょっといろいろとなんか仲違いみたいなのが、うん、がちょっとあったみたいなのが
あったかな。
う
ん、あんま掘り下げていくと店がバレる。
はいはいはい。
ああそうですね。ぼったくりみたいなのはあんまないですか。なんかよくあの風俗行ったことない人っていうのはやっぱり多分一番そこは怖いと思うんですよね。
うん、
なんかやっぱりそんな宣伝されてるものでもない しテレビ CM なんかやってるわけでもないし、ここは安全だっていうのはないから、やっぱり初めて行く人は怖いと思うんですよね。でも意外とあんまないですよね。
意外とないけど、うんうん、ただ今のご時世的にデリヘルなんか、ね、はい、中にはその女の子にちゃんと講習をしてないところがどんどん増えていって、
講習を
講習
あ講習あ、うん、あ、ね、やり方、
要は仕事の内容、うん、デリヘルとかヘルスとか風俗っていうのはこういうことをするんだっていうことを知らない女の子がちょこちょこ見られる。
お
で僕この2年ほど前に大阪でまあひどいサービス地雷の女の子に引っかかったんですけれども、もう周りの自分の周りの人間からお店のフロントの悪口を延々と言いながら、
は
あ、ずっと 手でこいてるんですよ、
はあ、
普通のヘルスなのに、
はあ、
で加えてって言ったら、 私お口ちっちゃいから加えられないって言うんですよ。
うわそれは腹立ちますね。
でスマタでって言ったら、まあ、スマタも下手だしパイ釣りやっても全然気持ちよくないし、もうだから最後結局最後まで手こきでされたっていう。でしかも、もう周りの人間の悪口を延々と言ってるから、こっちをもうそういう状態にもう臨戦態勢にならない。あもう本当ね、あれはね、もう本当もうね、人生損したぐらいの気になりましたね。
はあ、
エッチなこと言わないと
そうだね。なんかそうエッチなこと言わない、だから本当ね、茶碗蒸し食ったら銀杏入ってなかったぐらいのねショックを受けましたね。中華の食ったらね、うずらの卵が入ってなかったとか ね、
がね、
肝心なものがないよ。
もうそれぐらいのショックでしたね本当ね。
そうか、それはそれで愚痴手こきみたいな新たなジャンルとして出せば
ぐらい、あはりなんかもわからないけど
それを求めてればいいですけどね。
まあだからそういうジャンルをまず確立させて、うちはこういう店なんだとか、この子はこうなんだということをちゃんとね、指名するときにまず教えといてくれよって話になってくるんで。
あれね、店長とか講習っていうか、ある実演とかやるんですか？
一番最初のお店はありました。
はあ、そう、
講習が。
それは何、お店の男の人を相手に？
そうそうそうそうそう。
へえ。
こうするんだ、ああするんだって言って。
あ、そうですか。
両手を使って体洗いなさい。
は
あ。ああ、そんな洗い方があったんだと思って。
はあ。
超勉強になりました。
はあはあはあはあ。
教わないと分かんないからね、そういうのはね。
確かにね。
あれがなかったら私全然続いてないと思う。
はあ。はあ。
でも講習はね、セクハラだっていう、うん。ような考えがどんどん広まってて。
ああ、そうですか、うん、
セクハラされに行くのに。
そうだよね。あ、だからそういうことをしに行くんだから、そういうことを習わなきゃいけないんだよね最初に本当はね。
うん、
うん、だけどなんかお金もらってないのになんでって話になって、
はあ、
うん、
はあ、はあ、
だからそれで講習しないもんだから、女の子が風俗のサービスってこういうことするんだっていうのを知らずにお客さんの前に立っちゃうから、うん、だから加え方を知らないとかね、うん、もう本当お客さんがどうしたら満足できるのかとか、まあ、それこそ洗い方もできないとか、もう本当ね、まあ多いっていうほど多くはないのかもしれないけど、ちょこちょこそういうようになる子います
ね。はあ、じゃあぼったくりかの判断っていうのは、ああいう、なんだろう、風俗情報誌に載ってるぐらいのお店ならよっぽど大丈夫。そうでもないか。
いや、まあぼったくりかどうかっていうのは
店舗なら大丈夫とか、
まあ言うとはまあね、やっぱりそれは経営者の方の質とか、やっぱり店長さんの質の方にかかってくる部分もあるから、だからまあ一応ちょっといっぺんはなんか口コミサイトとか、そういうまあ2ちゃんとかホスラブとかそういう掲示板は1回は見てもいいかなと思うんだけれども、まあそれにしても、ただそういうところも嘘も多いから、たちの悪いライバル店が、お店のフロントが自分の店暇だから嫌がらせに書いてる例もあるんで、だから、まあ、ああいうものは、まあ、悪口を見てもほどほどに、いい、この子いいなっていうのを見てもほどほどに信用していただきたいな
と。日記を真剣に書いてる女の子は大体
しっかりしてる、当たり
かもしれない。
あ、でも仕事熱心ってことですもんね。
そうそうそうそう、同じ内容ばっかりじゃなくてね、それも、
そこ
今日ここ行ったよと
か。ああ、なるほどね、
うん、
それで詐欺っぽい子はまあいないか、それを手口に手口に
ちょっと頭が回りすぎかな頭良すぎかな